2。そうこうするうちに3年経ちました。ある日、イカトミはいつものように朝早く漁に出かけました。乙女はイカトミのお母さんといろいろ話をしているついでに、ふとお母さんが、まあ、お前がここへ来なすってからもう3年になるよ。月日の経つのは早いものだね。と言いました。乙女はそっとため息をつきながら、本当に早うございますこと。と言いました。お前、今でも天へ帰りたいだろうね。ええ、それは、初めのうちは随分帰りとうございましたが、今では人間の暮らしに慣れて、この世界が好きになりました。と答えながら、何気なく。そういえば、お母さん、あの時の羽衣はどうなったでしょうね。あれなり、イカトミさんにお預けしたままになっておりますが、長い間に痛みはしないかと、気にかかります。お母さん、ちょいとでよろしゅうございますから、見せてくださいませんか。お願いです。と言いました。お母さんは、イカトミから、どんなことがあっても、乙女に羽衣を見せてはならないと、固く言いつけられていましたから、強く首を振って、それはいけませんよ。と言いました。なぜいけないのでしょう。乙女は子供らしい目をクリクリとさせて、さも不思議そうに尋ねました。だって、羽衣を見せると、それを着て、また天へ帰ってしまうでしょう。まあ、私、人間の世界がすっかり好きになったと申し上げたではございませんか、お母さん。お願いです。ほんの一目見ればいいのですから。と、乙女はしきりとお母さんに甘えるように頼んでいました。その可愛らしい様子を見ていると、お母さんは何でもその言う通りにしてやらなければならないような気がしてきました。では、ほんのちょいとですよ。イカトミには内緒でね。と、お母さんは言いながら、戸棚の奥にしまってある箱を出しました。乙女は、胸をどきつかせながら覗き込みますと、お母さんはそっと箱の蓋を開けました。中からはプーンといい香りが立って、羽衣はそっくり元のままできれいに畳んで入れてありました。まあ、そっくりしておりますのね。と、乙女は目を輝かしながら見ていましたが、でも、もし、どこか痛んでやしないかしら、というなり、箱の中の羽衣を手に取りました。そして、お母さんが、おや、と止める暇もないうちに、手早く羽衣を着ると、そのまま、すーっと、上へ舞い上がりました。ああ、あれあれ。お母さんは、両手を広げて捕まえようとしました。その場に、乙女の姿は、もう、高く高く、空の上へ上がっていって、やがて見えなくなりました。帰ってきて、イカトミはどんなにがっかりしたでしょう。3年前に、湖のそばで乙女がしたように、足ずりをして悔しがりましたが、可愛らしい白い鳥の姿は、果てしない大空のどこかに隠れてしまって、天と地の間には幾重にも幾重にも深い霞が立ち込めたまま、春の日は暮れていきました。